みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は暑さを食べて乗り切ろうとした結果、体重が増えてがっかりしている皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、
あれ。
っていう
一人足んないぞ、はい、ということで、ね、哲夫さんは今週お仕事でお休みです。
はい、ビジネスマンということですね。
哲夫さんファンの方は申し訳ありません、今週はお休みですが来てください。
そうですね、あのぜひあのよろしくお願いします。
よろしくお願いしますということで、今週はこの2人でお届けいたします。
はい、
もう明日でしたっけ、この収録日が。
時差で言うと今日ぐらいの感じなんですかね。あ、
もう、いやもう変わりますね、
はい、
収録日が日付が変わりそうなところでやっておりますので、もう本日開幕と。開幕っていうのか、開会式、
まあ開幕ですよね。
開幕でいいのか、
はい、ただ今主語がないんで何がだって言われ
て、ロンドンオリンピックがもう始まりますと。
はい、ということで祝ロンドンオリンピック開幕
なのか。
まあ一応ね、世界的行事なので
ですね、
はい、開幕を祝そうということで、
はい、まあ、ニュースとか見ててもワイドショー見ててももうその関連のお話ばっかりですね今。
そうですね、オリンピックモードにやっぱりなりましたね、
うん、もうなんか、ね、川澄のシュート何回見たかっていうぐらい今日ずっとオリンピックばっかりやってました、
ね、あの一足先になでしこジャパンの試合は開会式の前にスタートして、うん、一応あの完勝ということでカナダでしたっけ。
カナダです ね、
これはあの FIFA っていうあの国際サッカー協会自体も素晴らしい試合だったって称賛してるぐらい非常に良い内容で日本が勝った試合で、非常にいいスタートを日本でこれ切れるんじゃないかっていう感じですよね。
感じですけどね、なんかそれですごい湧いていて朝3時かなんかに結果が出たっていう話を。
そうですね、多分だから聞いてくださってる方でも、
うん、
多分その時間なでしこ頑張れを言ってらっしゃった方とかいらっしゃるんじゃないですかね、
うん、多いんでしょうね、まあそんなテレビ事情ですが、見てるとねやっぱその舞台裏というか、はい、その練習風景とかいろんな選手のやつをやってて、
はいはい、
で NHK なんかでも特番みたいなのも組まれてて見てるんですけど、
はい、
なんかみんなやっぱインナーマッスルをどう鍛えるかみたいなところが多いんですよね、シーンとして。
特に、うん、多分あの、まあ、アスリートの方だとね、最先端の運動生理学だったり、
うん、
スポーツ理論に基づいて体作られるので、
はい、
まあ、すごく自然なんですけれども、うん、今ってあのいわゆる体をガチガチに大きくして、
うん、
競技の性能を上げていくっていうスタイルをあまり取らなくなってるんですよね、
はい、
やっぱりあの以前もお話ししたことあると思うんですけれども、うん、特にあのプロ野球選手で、
うん、
体を大きくするために肉体改造で筋肉をたくさんつけた結果、
うん、
関節を痛めて競技寿命を縮めてしまうというケースがやっぱりあったり
するので、はいはいはい、
うん、今すごく体のバランスを取った作り方っていうのを考えたときに、
うん、
やっぱりあの日本人だったりいわゆるモンゴロイドっていうアジア人種に対しては、うん、そのインナーマッスルって呼ばれる深層筋、深い層の筋肉って書くんですけど、
うん、
要は体の内臓の方に近いところに位置している筋肉がちゃんと使えるようになることで、
うん、
いわゆる運動性能、パフォーマンスが上がるっていうことが最近の研究の結果で非常にあのたくさん成果が出てまして、
うん、
なんでそれをもとにメニューをたくさん作るっていうケースが多いですよね、
うん、
一番話題になり始めたのが、
うん、
あのサッカーの男子の日本代表の、
はいはい、
今イタリアのインテルミラノで活躍していらっしゃる長友選手、
はいはいはい、
が体幹トレーニングっていう単語をたくさん出されていて、
へー、
多分そのあたりからやっぱり注目度がさらに高まった感じはありますよね。
はいはいはいはい、まあ、長友のやってるのも出てました。
うん、なので、うん、多分それがあるおかげで、うん、多分あのトレーニングの仕方が変わったことによって、
うん、
今はかなりスポーツ選手または本当にアスリートの皆さんの 競技寿命が伸びてるんですよね、すごく飛躍的に。
あ、なるほど、活躍できる年齢が上がってきてる。
そうですね、
続けられる年齢っていうのか、
まあ、今で言うと、うん、一番分かりやすいところで言うと、うん、先日電撃的な移籍をなさいました、うん、大リーグ前シアトルマリナーズ所属、今はニューヨークヤンキースに移籍をされた、はい、うん、イチロー選手、
うん、
イチロー選手実はもう38歳なんですよ。
ですね。
で、多分10年ぐらい前に38歳っていう割とやっぱり競技レベルでは高い年齢で、
うん、
第一線で活躍できてる選手って、うん、本当に少なかったと思うんですよ。
はいはいはい。
でも実際にイチロー選手もそうやってまだ活躍してらっしゃいますし、うん、あとはサッカーで言えば、ね、もうキングカズコと三浦知良選手は、
うんうん、
御年確か45歳とかだと思うんですけれども、
あ、もうそんなになるんだ。
未だに現役でプレーしてらっしゃいますからね。
すごいな。
だからすごくやっぱり飛躍的に体の使い方っていうのが変わったことによって、うん、競技人口じゃない、競技寿命ですね、非常に伸びてきているっていう部分と、
うんうんうん、
あとでもこれ音楽の世界でも、うん、ものすごく多分寿命が伸びてるっていうと言い方おかしいですけど、いや、あの一番分かりやすいところで言うと、うん、多分ローリングストーンズもいっぱいやるっていう話が出てたりとかして、
はいはい、
ね、もうミック・ジャガーとかも本当に日本だと赤いちゃんちゃん子普通に来てていいぐらいの、ね、特に年齢超えてますし、
ですよね、
あとあのエアロスミス、うん、あったりするんですけれども、うん、そこ の、まあ、あのスティーブン・タイラーっていうボーカリストの方は、うん、はい、あのモデルで女優のリブ・タイラーのお父さんなんですけども、
うんうんうん、
もう60を超えてるんですけれども、うん、ものすごく元気ですからね。
パワフルなんだ。
あの本当に一緒にライブをした日本人アーティストが、うん、全然お若いんですよ、
うん、
話にならないぐらい圧倒されたっていう話、う
ん、へえ、ついていけないとか、うん、そんな感じになっちゃう
ですね。もう本当に全然あの太刀打ちができないっていうレベルで、
うん、
力強いそうです、それはもう演奏力だったりとか、うん、もちろん歌い方っていうところも含めて、
うんうんうん、
だからもう非常にあの皆さんそういう意味で本当に、ね、一線で活躍できる寿命が非常にここ 12,3 年来で大きく伸びてるんですよね、
うん、
で、まあ、その中でやっぱり大きく関わりがあるのが、うん、いわゆるインナーマッスルって言われる部分だったりするんですけれども、うん、まあ、インナーマッスルを作ると実はあの、ね、普段一般的な生活を送っている僕らのような存在でも、
はい、
意外とあのいいことがあったりとかして、まあ、それに関してあの、うん、実はあの先週もメールをご紹介させていただいて、はい、渋谷のイベントにもお越しくださったドハンさんから実は、
はい、いただい
ております。質問をいただいてたりもしてるんですよね、
はい、いただきました。
はい、ただその質問にお答えする前に、
うん、はい、
皆さんにお詫びをせねばいけない事柄があるっていう。
そうでした。イベントに参加していただいた皆さんの、写真を私の方で撮らせていただいて、お送りしておりました、
はい、
で、この番組でちゃんと届いているかを確認すればよかったんですが、申し訳ありません。そこら辺を怠ってしまいまして、何人かの方に届いていないということが判明いたしました。迷惑メールとかも探していただいたそうなんですが、届いていないということなので、こちらは改めてお送りいたしますので、イベント参加していただいた方で写真が届いていない方、ぜひご連絡をください。皆さんに、全員の方にお送りはしています。ただ、何かしらの原因で届いてない方もいらっしゃるので、イベント参加したんだけど写真届いてませんっていう方はぜひご連絡をください。改めて送らせていただきます、
はい、それに並びまして、
はい、
当日あの僕が直接メニューを作らせていただいた方がいらっしゃるんです
け
ど、はい、一応ですね、僕もあの多分イベントが終わった翌週うちには、うん、皆さんのお手元にメールでお送りしているんですが、
うん、
あのどうもあのお前からのメールは受け取りたくないっていうことで、
はい、
若干迷惑メールに入れられている可能性があるらしい
そうなんだ、
はい、届かないというお声をあのいただきまして、あのもし、はい、あのすみません、何らかの理由で、ね、うん、届かない方がいらっしゃいましたら、う あの番組のメールアドレス、
はい、
ダイエット DIET ですね、
はい、
-scramble.jp の方までメールをあのまだ届かないんだけどっていう形で、
はい、
あの教えていただければあの今出ましたっていう出前スタイルでいたしますので
ぜひ
もし届かない方いらっしゃいましたらあのお気軽にお問い合わせいただければと思いますので、
そうですね、ですので、はい、イベント参加された方写真はもう全員の方にお送りしてます。でプログラム永井さんの、スペシャルプログラムメニューを受けられた方は、メニューが改めて、届きますので、それが届いてないという方はお知らせをくださいというコーナーでございました、
はい、あとは同時にあのもし届いたよという方で、
うん、
あの動かれていることで、
はい、
腹筋が割れましたっていう方とかいらっしゃるそしたらもうこれもあの番組であの絶賛受付中ですので
ぜひ、はい、ご連絡ください。
体が変わったっていうあの非常に嬉しい内容をいただけることも、ね、あの心よりお待ちいたしております。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、ドハンさんのメールの方に行きます。
はい、
ハンスケさん、永井先生、テトさん、こんにちは、ドハンですと、改めて先日のイベント大変お疲れ様でした。とても楽しい時間をありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。質問があります。まだまだ遠い道のりですが、はい、私は細マッチョを目指しています。
はい、
そこで日々腕立て、腹筋、スクワット、ダンベルで、腕の筋トレなどをしているのですが、そういった筋トレはダイエットにはあまり結びつかないのでしょうか。ムーバレックスのような運動でインナーマッスルを鍛えないとダメなのでしょうか。先日のイベントで哲夫さん、半助さんを見ているととてもシュッとしていて効果はあるのを目の当たりにしているのですが、有酸素運動はウォーキング約1時間を週3回ペースぐらいです。筋トレをしてしまうと疲れてしまってムーバレックスまで体力が持ちません。で、体の変化をお知らせいただいております。2010年8月に初めてみんなのダイエットでメールを取り上げていただいた時の体重が61キロ、それが現在じゃん60キロ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。体脂肪率が、22% だったのがじゃん 19%。
おめでとうございます。マイナス 3%、 マイナス 10g、 そしてマイナス 3%。
すごいですよね。なんだか出来の悪い生徒がわがまま言ってるみたいなで恐縮ですって書かれてますけど、そんなことないですよね。
全然ね、素晴らしい生徒さんです、
はい、これからも番組イベント楽しみにしていますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、これ筋トレをしているのですがあまり結びつかないのでしょうかっていうのと、インナーマッスルを鍛えないとダメでしょうかと、
はい、
いうことなんですが、
まああのね、ここでドハンさんも書いてくださってますけれども、うん、実はの2012年のダイエットのトレンドが、
うん、
細マッチョなんですよ。
トレンドなんですね。
はい、あの女性があの、うん、一番お付き合いをしたい男性の体のスタイルが細マッチョっていうことで、
お、はい、
あの今年は細マッチョがトレンドっていう話で
来てるんだ。
すごいトレンドとかできてきたんだと思って、
お、
まああのへーって思いながら聞いてはいたんです
はい、
まああの細マッチョになっていくこと自体は、
うん、
できるんですね、
うん、
できるんですけれども、うん、まずドハンさんの例でお話をさせていただきますと、うん、
はい、
今やってらっしゃる筋トレは、
うん、
絶対にやった方が良いんですね。
はいはい、
なんでそれはやめない方が良いと思います。
うんうん、
なぜかというと、ですね、多分どこかスポーツクラブとかに行ったりとか、
うん、
あとはまあいわゆるパーソナルトレーニングとかを受けてらっしゃる方は別なんですけれども、
はい、
自分でトレーニングの設定をされる方って、
うん、
いわゆる追い込むことができないんですよ。
ある一線を越えてまでできないっていう感じですか。
まあでもそれは仕方がないことで、あの要はどこまでやらないと効くかが判断ができないので、
うんうん、
追い込みづらいっていう意味なんですね。
あ、なるほど。
はい、うん、で追い込めないと何が悪いかっていうと、
うん、
要はその限界に近いところまで体を動かしてあげることで、
うん、
筋肉の組織っていうのは発達をしていくもんなんですね。
はい。
なのでその手前で止めてしまうと、
うん、
なかなか成果が出ないじゃないですか。
あ、なるほど。
ただそれを自分で見極めるっていうのが非常に難しかったりするんですよね、
うんうんうん、
だから絶対にそういう意味では正しく筋トレができているかどうかっていう判断が難しいので、
うん、
もしかしたら今疑問を感じていらっしゃるのであれば、
はい、
そういう意味でまだ効果を発揮できるところの追い込みっていうところがもしかしたらもう一歩踏み込めるかなと思うので、
うんうん、
そういう意味で筋トレは続けられた方が良いと思うんです。
じゃあこのあまり結びつかないのでしょうかっていうのはそんなことはないよっていう答え
で、そうです
ね、そうです、はい、
ただ今ドハンさんが言ってくださっている、
うん、
いわゆる筋トレっていうのが、
うん、
さっき出てきたインナーマッスルっていう単語の、
うん、
まあ反対ですね、アウターマッスルっていう、
はいはい、
もう簡単に言うと体の見た目の状態を作る筋肉です、
うんうん、はい、
でそこは当然鍛えていた方が、
うん、
やっぱり細マッチョっていうことで言えばシルエットも綺麗になるわけなので、
うん、
当然筋トレをしていく必要はあるんですね、
はい、
まあ、僕が本当に敬愛しているアーティストの皆さんとかで言うと、
うん、
筋トレをするのは身だしなみって言いますからね。
へー。
要はだから服を着ているのと同じことなので、
はいはいはい、
だから太れないみたいなことを言われる方が多いんですよ。
うーん、
だからいわゆる、
うん、
それアウターマッスルっていうのは自分の体を服を着てデザインをしているっていうことだと思っていただけると、
はい、
非常に良いのかな、
うん、
ただいわゆるアウターマッスルっていう外側の筋肉ばかりが大きくなってしまうと、うん、
細じゃなくて普通にマッチョになっちゃいそうですね。
そうなんですよ。ただよっぽどのことがない限りは、
うん、
逆になかなかマッチョにはなれないです。
あ、そうなんですか。
うん、マッチョって言われる体型になるまでには、
うん、
本当にそれこそいわゆるプロテインって言われるタンパク質だけをしっかりとってあげるとか、
はいはい、
食生活とか睡眠時間とかまでケアして、
うん、
ものすごく追い込むトレーニングをして初めて体が大きくなっていくところまでいけるので、
うん、
一般的にトレーニングをするっていう状態で考えた時には、
うん、
かなりしっかりトレーニングをされる分であれば、
うん、
そこまでマッチョになっていくっていうことはないだろうと思うので、しっかりやっていただけると良いなというのと同時に、
うん、
あとはそのインナーマッスルっていうのを使っていくことで、
うん、
トレーニングをするときに要は無駄な力を使わなくなるんですね。
え、インナーマッスルがしっかり鍛えられると、
はい、
余計な動きをしなくて済むようになるってことですか。
でもアウターマッスルで、
うん、
なんて言ったらいいのかな、体を動かそうとするときに、
うん、
アウターマッスルをたくさん使ってしまう
と、あ、はいはい、
大きくなっちゃうんですけれども、
うんうん、
アウターマッスルをたくさん使うっていうことはいわゆる他の部分があまり使えてないっていうことでもあるんですね。
はいはいはい。
そうするとその部分をたくさんアウターマッスル使うので、
うん、
結果アウターマッスルばっかり使うのでいわゆるごつくなるっていう状態に
大きくなっていってしまうってこと
なるんです、
はい、
逆にインナーマッスルまで使えて体全体がトータルで柔らかく動かせるようになることで、
うん、
バランス良い体が作れていって、それほど体が見た目に大きくなくても、
はいはい、
筋力も十分あり、トレーニングもしっかりでき、
うん、
体が引き締まっていくっていう形になるんですね。
一つの同じ動きをするにしてもインナーマッスルとアウターマッスル両方使って動かすのと、そこを使えずにアウターだけ使ってしまうのとでは大きくその後の結果が変わってくるってことですね。
そうですね。だからアウターマッスルだけをたくさん使おうと思うと、
うん、
例えばそれこそ怪我をしやすかったりとか、
うん、
本当に見た目がどんどん大きくなっていってしまうっていうこと、
うんうんうん、
インナーマッスルが使えるようになることで、
うん、
適度に体のバランスが取れるので、
うん、
それほどゴツゴツにならなくても、
うん、
いわゆるたくさん筋力もつきますし、
うん、
体も大きくはそれほどならないっていう、いわゆる細マッチョの状態が作れるという。
なるほどね。
特に女性で筋トレをあまり好まない方も多いんですけれども、
はい、
女性の方が逆に筋肉がつきづらいっていうのが一つと、
うん、
女性の方が体のシルエットを気にされるじゃないですか、
うんうんうん、
で体のシルエットを気にするのはやっぱりアウターマッスルがしっかりきれいについているかどうかっていうのは非常に影響があるので、
うん、
実は筋トレってすごいされた方が良いんですよ。
でもさっきのお話だったらその 自分でやってるレベルでやるんだったらもう積極的にやっちゃってもそんなにマッチョマッチョにはならないってことなんですね。
ならないですね。相当のことをしないと、なりづらいですね。ただもう僕の知ってる人で、関西の方にお住まいの方で、
はい、
お一人声の高い方いらっしゃるんですけれども、
はい、
その方がこの前ちょっとお会いする機会がありまして、
はい、
会った時にムーバレックスをやってたら腹筋が割れてきちゃった
えでもそれはあれじゃないですか、細マッチョで。
そうです、まさに細マッチョで、うんうん、それ以外のにもですね、もう一方女性の方なんですけれども、うん、やっぱり私もムーバレックスやってきたら腹筋割れてきました、挙手をしてくださった方とかいらっしゃいまして、
うん、
まあ、それがいわゆる細マッチョの一番望ましい形なんですけれども、
はい、
それに関しては、
うん、
筋力がある程度ついたっていうのに加えて、
うん、
脂肪が燃えたことによって、
はい、
脂肪の層が薄くなることで、
うん、
筋肉の形が出てきてるっていうこと
なんです、うんうんうん、
だから僕も今個人で指導をさせていただいたりとかする時も、
うん、
やっぱりお腹を引っ込めたいっていうオーダーを非常にたくさんいただくんですけれども、
はい、
まずは腹筋運動からは入らないですからね。
ああ、そうですね。もう最初の頃に言われましたもんね、
うん、
お相撲さんの体の中に腹筋がある状態になっちゃうよっていうところですね。
そうです、そうです。なので、ね、本当に力士だったりプロレスラーの方だったりっていうのは、
うん、
それだけ大きい体で割れていなくても中ものすごい量の筋肉が終わりだったりとかしますからね、
はいはいはい、
だからそういう状況ではなくて脂肪の層を薄くしていくことができると、
うん、
自然と細マッチョにもなっていくし、
うん、
脂肪の層を薄くするためには体がたくさんエネルギーを出す必要があるじゃないですか、
はい、
でエネルギーを出してあげるのが筋肉であり、
うん、
筋肉には簡単に言うと見た目を決めるアウターマッスルと、
うん、
あと中で働いていくインナーマッスルがあり、
はい、
そこが両方バランスを取れて使えるようになっていくと、
うん、
筋肉がたくさん使えてエネルギーが出せるようになり、
うん、
必要以上に体は大きくなることがなく、
うん、
締まっていくということなんですね、うん、
ということでムーバレックスのような運動でインナーマッスルを鍛えないとダメなのでしょうかっていうのは、ダメ、そういう鍛えないとダメっていうことではないけど、それが近道になりますよっていうことで、
やった方が良いっていうこと、
うん、
実はムーバレックス自体も、
うん、
まあ、インナーマッスルトレーニングの要素もあるんですけれども、
はい、
それだけではなくて、
うん、
もう元々がいかにその方の持っている筋力を、
うん、
最大限使って早く痩せられるかっていうことだけを考えたプログラムなので、
はい、
その時に早く痩せるために使わない筋肉も総動員したいので、
うんうんうん、
マッスルを使うっていうことで、
はい、
ムーバレックスの中では使われる部分もあるっていうことなんです、
うんうんうん、
ただまあムーバレックスがある程度できるのと同時に、
うん、
元々の持っている筋力が、
はい、
やっぱり多い方がエネルギーは出せるじゃないですか、
うんうん、
だからこそドハンさんがやってらっしゃる筋トレもやりつつ、
うん、
ムーバレックスみたいな動きもしていただきつつ、
うん、
汗をかけるっていうのがバランスよく動かせていると非常に効率的なのかなっていうことなんですよ ね、
そうですね。
だからどれかだけをやるっていうことではなくて、
うん、
バランスを取っていただいて、
はい、
今言った3種類の動きをやっていただくと非常に良いのかなと思ってますね、うんう
ん、なるほど。有酸素運動でもウォーキング1時間週3回っていうことで書かれてるんです。
もうだからこれだけでもすごく、うん、
ですよね。
有酸素運動としては成果が出やすいですが、
はい、
あとはただ有酸素運動に関しては、
うん、
動く前にしっかり水分を取っておくこと、
はい、
以前もお話ししましたけど、
うん、
特に今の時期だと、
うん、
脂肪を燃焼させるために必要な水ではなくて、
はい、
熱い体温を下げるために汗をかいてしまったりとかして、
はいはいはい、
水分の抜ける量が多いじゃないですか、
うん、
なのでまず多めに水分を動く前に取り、
はい、
かつ動きながらもこまめに取るっていうですね、
うんうん、
そこはちょっとたくさん取っていただいて、
うん、
動かれるのが良いんじゃないのかなと思います、
はい、うん、ただこれ筋トレをしてしまうと疲れてしまってムーバレックスまで体力が持ちませんっていうことなんですけど、
はい、
これでも逆にムーバレックスを先にやって例えば筋トレとかは
あ、それはもう全然ありです。むしろムーブレックス先にやっていただいてから筋トレの方が、
うん、なんか体が効率的に動けるように、
筋トレの成果も
上がり
やすいですね、
うん、
ただ別に分けても良いと思うんですよ。今日はムーバレックスの日、
あ、はいはいはい、
今日は筋トレの日っていう形で、
うんうん、
分けていただいても全然大丈夫だと思うので、
うん、
どちらかだけを1週間やるっていうことではなくて、
うん、
交互にバランスをとって動かしていただけるのが、
うん、
一番おすすめできる方法かなと、うん、いう感じですね。
目標が細マッチョなので、うん、ぜひムーバレックスも取り入れていただいて、
うん、でも細マッチョになりますからね、
うん、
全然あの特に日本人であれば細マッチョになりやすいというか、もともとそっちが向けといいますかね、うん、体があまり大きくなることを何だろう適さない
という、はいはいはい、
骨格の大きさもあるんですけれども
、うん、
なので細マッチョっていうのは実は本当にあの体に負担をかけずに、
うん
うん、筋力をしっかりつけた状態で、
はい、
かつ太りにくい状態に持っていけるので、
うん、
日本人実はとても向いてはいるんですよ
細マッチョ。
はい、あのもしもあの外国人の方で聞いている方がいらっしゃったらすいません本当にすいません、
はい、
ただあの海外の方よりは日本人の方が、
うん、
そマッチョにはなりやすい、
なりやすいんですか、
はい、
あ、じゃあなんかいいですね、そういうアドバンテージを持っているんだと思って頑張って。
そうです、そうです。だからこそ逆に、
うん、
筋トレだけに頼りすぎたりとかはせずに、
はい、
うん、ムーバレックスもそうですけどね、いわゆるナマッスルトレーニングをしていったりとか、
うんうん、
あの本当に非常によくあるんですけれども、男性はストレッチを嫌い、女性は筋トレを嫌いですよ。
はいはいはい。
で、あのその嫌いなものっていうのが実は自分に欠けているものだったりするんですよね。
そうですね。そうおっしゃってましたね、
はい。で、トレーナーさんがついていると良いのは、その欠けているものを的確にやらせてくれるんですよ。
うん、ああ、それをやりなさいって言って、
はい、
くれるからついてもらうのは。メリットがあるってことですね。
そうです、そうです、うん、そして恨まれるっていうもうバッチリ恨まれるっていう。
なんかできるトレーナーさんとかの方が恨まれやすそうですね。
あ、でも本当に上手な方って、
うん、
そこがうまいんですやっぱり。
そうなんですか。
すっごくうまく持っていく
ん
ですね、
うん、
だから、ね、僕みたいにバレバレにやらない、うん、
バレバレにって
みたいな、明らかに苦しませることをあのはっきり出さないっていう。
ド S だ言われてましたもんね。
はい、あの本当に一生懸命やればやるほど、
うん、
あそういうあのものすごく風評被害を受け
るでもそれでもね、本当に挙句には優しすぎるからダメって言われちゃうしね。
そうですね、だからすごくものすごくあの役立たず感が強いですね、その話を総合すると。
いやいやいや、
でもまあまあまあまあ、実際でもねムーバレックスも動いていただいて、
うん、
変わったっておっしゃってくださる方も
そうですね、
いらっしゃいますし、本当にね、うん、哲夫さんもだいぶ変わられたって皆さん驚かれてましたし、
うん、
半助さんが思ったよりもシュッとしてるっていうことに思ったよりがっかりした方も多かったっていう
でしたね。なんか申し訳ないなという感じがしたぐらいでした。
で、半助さんもどちらかっていうと、もともと体が、
はい、
こうガシッと大きい感じだったじゃないですか。
あ、はいはい、
やっぱりシュッとしたっていう落ち方をしているっていうのは、
うん、
いわゆるやっぱり細マッチョに近づいてるっていうことではある。
そうなんですかね。そうだといいんですけど、僕もできたら細マッチョがいいです、うん、
はい、あるとは思いますから、
うん、
特にあと年齢が上がっていくと、
うん、
筋力っていうのは非常につきづらいです。
ああ、やっぱそうなんですか。
つきづらいです。だからこそ、
うん、
やっておいた方が良いっていう
筋トレ
が非常に大事ですね。本当にあの見た目を決める上で、
はい、
すごく筋トレは大切な要素って、服を着るのと同じです、
うんうん、
だからこそ自分がどういう風に見られたい、またはどういう体を作りたいっていうのがそのまま体には現れるので、
うん、
とてもあの大切な要素なので、
うん、
筋トレもすごく大切です、
うん、
ただ男性は体を柔らかくするとか、
はい、
インナーマッスルを使うというトレーニングをあまり好まない方も多いので、
うん、
そちらに力を入れていただけるのはとても大事だっていうことですね、
うん、なんででしょうね。やっぱ動きが地味だからですかね。
男性の方がいわゆる筋力があるじゃないですか、う
ん、はい、
筋力があるっていうことはどういうことかっていうと、うん、大きい力を出せるじゃないですか、
はいはいはい、
大きい力を出すっていうことができるためには、
うん、
あの筋肉が大きい方がいいじゃないですか。
はいはいはい。
だからそのために体を使うことは嫌じゃないんですよ。
ああ、なるほど。
ただ、例えばすごく体を伸ばしていったりするとか、
うん、
柔らかく動かすっていうことは、
うん、
やっぱり男性の筋肉からすると、はい、あまり得意なことではないんですね。ただやっていくうちに、
うん、
全然できるようにはなるんですね。
はいはいはい。
ただそれよりも力を出すっていうことの方が楽なので、
うん、
ついつい楽な方、好きな方を好んで動いてしまうっていう傾向はありますよね。うん
うん、そうだからね、その冒頭でお話ししましたそのオリンピック選手 の、 その練習風景で、はい、そのインナーマッスルを今これで鍛えてるんですみたいな解説ありながらやってたのもあるんですけど、はい、まあ、どれもやっぱなんか動きが地味なんですよね。
そうで、楽しくないんです、うん、正直
もう寡黙にやってる感じのイメージだったんですけど、でもやっぱりそのなんて言うんだろうな、あ、これ永井先生が言ってた動きに近いよねって、全く同じではないんですけど、もちろんムーバレックスと同じではないんですけど、やっぱそういう要素がいっぱい入ってるんだなっていうのはね、分かりますよ。そういう、
はい、ありがとうございます。
見てると、あ、すげえなと思って。
まあまあまあ、一応、はい、ね、特に体のことって、うん、実はまだまだ分かってないことが本当にたくさんあって、
はい、
本当に10年ぐらい前はもう絶対これしかないって言われてた学説がひっくり返ることもたくさんあったりとかしますし、
うんうん、
今はね本当にダイエット本もびっくりするぐらいたくさんありますし、
うん、
どれが正しいっていうことも一概に言えない状況だったりするんですけれども、うんうん、やっぱりでもその中でアスリートの方がやってらっしゃることって、
うん、
非常に最先端の部分っていうのが、
うん、
やっぱり要素としてはたくさん含まれているじゃないですか。
はいはい。
ちょっと痩せるっていうことに関しては未だにやっぱり、
うん、
勉強しないとついていけないし、
うん、
結果痩せていただくことができなかったりするんですよ、
うんうん、
だから逆に皆さんが今自分が取り組んでいる動き方とかで成果が出ないからって言って焦る必要はないと思うんです、
うん、はいはいはい。ある程度の期間をやってみて判断しましょうっていうお話がありましたもんね。
でもしもやってみて、
うん、
それがうまく成果が出なかったら違うことを試してみるっていうのは、
うん、
とても有効だと思うので、
うん、
諦めるっていうことをせずに、
うん、
いろいろなアプローチをされるっていうことで考えていただけると、
うん、
やっぱり成功しやすいかなと、
うん、なんかね、だから本当にそのいろんな、なんか本当にいろんな競技のいろんな選手のやつをもう今回見てるんですけど、
はい、
だからそういう、まあ、これはなんて言うんだろう、万人にこう聞いてもらってる人にみんながみんな真似できるものじゃない動きではあるんですよね、地味だけど。
そうですね。
だからなんかそういう要素の要素要素要素要素っていうなんか変だな、いろんなそういったとこの要素をこう誰でもできるようにしたのがムーバレックスなんだなと思ってみてね、すごいなと思ったんですよね。
そうです。だからムーバレックスを僕は自分のお客さんに紹介するときに、
うん、
最大公約数のダイエットっていう言い方をするんですね、
うんうんうん、
要は本当に幅広く多くの方に結果を出していただけるためのダイエットプログラムとして用意させていただいているので、
うんうん、
そこに落ち着くので、
うん、でも本当にこう誰でもできるで、まあ、そういうなんていうんだろうね、トップアスリートたちがしてる動きのこう美味しいとこ持ってきてるのかなとかね、なんかいろんなこと研究されてできた動きなんだなっていうのが改めて、
そうです、そうです、
発見しました。
いまだに進化しますから、実は本当にこの前渋谷で皆さんに
イ
ベントの時に案内したところから、
はい、うん、
さらに僕技術が2段階ぐらい進歩してるので、
おお、はい、進化してるんです
か。2つぐらい新しい技術を学びまして、
おお、そしたら何、うん、今度はムーバレックスプラスプラスプラスみたいなのができるんですか。
そうですね、まあ、そこまで大きく含めてムーバレックスっていう言い方はしたいんですけれども、
うんうん、
結構驚いていただいているので、これ次回だからイベントやるときにまたそんなことが皆さんにお見せできたり体験していただけたり面白いのかなと思って、今回男性女性問わずびっくりしていただいてますから、
へえ、うわ、新技術投入できたっていう感じなんですね。
そう ですね。今回でも本当に、あ、人の体ってまだまだ全然可能性がたくさんあるし、
うん、
今痩せてなくてあーって思われる方も、
うん、
全然まだ落ちるんだなっていう手応えを改めて感じられるようになりました、
すごい。それお披露目が楽しみですね。
これ本当に面白いんです。今日も実はここ僕連日4日間明日まであるの5日間連続で、
うん、
いわゆるその出張メンテナンスをいろんな方にやらせていただいてるんですけれども、
はい、
もう本当に重労働ですねってどこに行っても言われるってい
うそうですね。イベントでも一番痩せたのは永井さんじゃないかっていうね。
おかしな量の汗をかくっていう、暑さだけじゃないとか、ね、
しかも暑いしみたいな、
うん、でもやっぱりその分ちゃんと皆さん体が変化をするのを感じていただけたりとかするので、
うん、
今だから本当に100キロ超える男性も僕今ご案内させてもらってるんですけど、
ほう、
でも1回受けていただいた後にその方普段スーツでお仕事される方なんですけれども、
はい、
ワイシャツがちょっと緩くなりました。
へー、
うん、言っていただいて、
すごい。
だから結構面白いですね。僕があとやらせていただいた方だと女性の方で、
うん、
1回でウエスト4センチぐらい減った方とかいらっしゃいます。
すごいよね、1回で4センチ、
はい、まあね、その時にはやっぱり4センチで、うん、1週間ぐらいするとやっぱりだんだんだん戻っていっちゃうんですけど、
うんうんうんうん、
ただそれを定期的にやっていったりすることで、
うん、
体がその締まった状態をキープできるようになっていくんですよね、うん、
はいはいはい。いや、それにしてもさ、1回受けて4センチ落ちるってすごいですね。
うーん、そうですね。っていうかそのぐらいしないと、
うん、
信用がないので
いやいやいや、信じてますよみんな。
っていうか単純にいや、初対面で
お会
いした方とか、
あ、はいはい、
ね、半助さんも不審者扱いをしていたぐらい
俺そんなこと言ったっけ、
はい、うさんくさいなと思ってたらしいんです。半助さん最初僕のこと
そんなこと言いましたっけ。
はい、まあそれは致し方ないかなと思うんですけど、だから、はい、ちゃんと結果でお返ししないと話を聞いてもらえないんですね、
うん
うん、だからなるべく本当に1回で結果を理解していただいて、
うん、
あ、この人ちょっとうさんくさいけどっていうのを括弧であって、
うん、
まあ任せても大丈夫なんだと思えるように日々精進をしているっていう。
ああ、まあ必殺は入手したと。
そうですね、だからそれでちょっと僕が長くお付き合いさせていただいてるお客さんとかだと、
うん、
女性の方なんですけど、
はい、
10代の中盤ぐらいかな、
うん、
156センチ、もともとは細い方で40キロぐらいなんですよ、
うん、
その方が僕1年間ずっとお相手させていただいて、
うん、
健康診断で定期的に検査をしたら1年前と比べてウエスト5センチ下がったっていう。
あ、すごいですね。
でそこから新しい技術を入れたら、
うん、
さらに3センチウエスト減ったらしい。
え、その新しく導入された新技がってことですか、
はい、そうです。だからそれを入れてからまだ2週間ぐらいでさらにウエスト3センチ落ちたっていうので、もともとでも細い方なんで、
うん、
落ちる場所ってもともとそれほどないんですよ。
ああ、その、まあ、僕みたいにもういっぱい元からあって減らすっていうよりも、もう減らしたところにさらに3センチっていうのが大きいってことですね。
はい、
うん、
なのでそのぐらい普段やれてないと、
うん、
すごく信用してもらえないらしくて
なんででしょうね
本当に悲しいな。
まあでもなんかそのダイエットって、まあね、すっごい数があってやっぱうさんくさいのも多かったりするから、そういうイメージがついちゃうのかもしれないですよね、
うん、あと多分僕見た目も若干うさんくさいんだろうなと思って
そんなことはないけどやっぱりあれかな、俺でも最初そんなこと言いましたっけ。
言ってました
よ言ってましたか。
はい、まあでも別にそこに関しては腹は立たないんですけれども、
失礼しました、
あーって思われて、そう、やっぱりそう思われてたんだなって思ったくらい
大変失礼をいたしました、申し訳ありません。
でも、まあ、基本的にいつも僕どこに行っても大抵そういうところからスタートするので、
あ、
そこに関してはもう傷つくとかあまりなく、
はい、
あ、今回もなんだって思うぐらい。
あ、 ったですね。
だからあの逆に驚いていただける機会には非常に恵まれました。
それを覆してこうそんなことはないんだみたいなのを何回もやってきてるわけですね。
あ思ったよりちゃんとしてるのねっていう
思ったより仲間ですね。
はい、そうですね。だからそこに関しては半助さんと非常に近い部分もあるんですけれども
仲間にしてしまうのはすごい恐縮なんですが、
いやでも本当にだから皆さんの体もすごく変わる可能性がまだたくさんあるんです、うん、実は、うんうん
はい、
ただそれを自分自身で見つけるのもやっぱ難しいじゃないですか、
うん、
だから例えばこうやって今回ドハンさんにメールをいただいたように、うんまあ、考えてらっしゃることだったり悩んでらっしゃることがあったら、うんまたぜひぜひお送りいただいて、
そうですね、ぜひお送りいただければということ で、
は
い、で
まあね、そんな適当なことは言わないと思うのでで
もドハンさんの動きとしてはまあ間違ってはいなかったっていうことですよね。結果
あとだからバランスですね、
うんうんうん、で例えばムーバレックス先やっていただくとか、まあ、永井先生のおっしゃってた、はい、その日にちを変えるとかね、
そうです、
そういうことで、それぞれ今していただいていることのバランスを取っていただければ大丈夫じゃないかっていうことでいいんでしょうかね。
そうですね。あとはまあ強いて言えば、うん、動いた成果をツイッターに上げていただくっていうところも含めて、
モチベーションアップのためにもね、
うん、そうですね。あのこのところ哲夫さんが、
はい、
あの基礎から始めるツイッター講座をやってくださったおかげで、
はい、
新たにね、あのシャープ37ダイエットでハッシュタグっていうのをつけて、
はい、
つぶやいてくださる方が非常にたくさん、
そうですね、
増えまして、
はい、
ありがたいお話 で、
そうです、ね、もう
皆さん、ガンダルさんがあの一生懸命フォローしてくださってるっていう、
ホークアイですか、ホークアイの、
はいはい、ありがたいですね、本当に
ガンダルさんがね、たくさんフォローしてくださってます、
うん、で本当にあの皆さんが動いた成果をたくさん、
うん、
上げてくださっているので、
はい、
それを本当にお互いご覧になりながら、うん、ご自身の動くモチベーションになさったりとか、うん、あの人頑張ってるんだったら自分も頑張ろうとか、
うん、
あの人頑張ってないんだったら今のうちに出し抜いてやろうとかいう、
はい、
ま、どちらのモチベーションでも構わないと思うんですけれども、はい、ぜひぜひあのご自身の動くきっかけには一つなりますし、うん、あとサボらないきっかけにもなるって言ったらいいんですかね。
そうですね、その結構やっぱり皆さんね、見てくださるので、こう書いてないとバレバレだから動かなきゃっていうのは正直あります、
はい、はい、こんなことを言っている半助さんが、はい、今日の成果発表でどんなミラクルを起こすかっていうお話ですよね、は
い、では後半楽しみにしてくださいということで、その前にもう一方、ドハンさんありがとうございました。
ありがとうございます。
またぜひね、わからないこととか成果とかいろいろメールを送りください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
でもう一方、猫好きさんからメールをいただいておりますのでご紹介します。
いつもありがとうございます。
こんばんは、猫好きです。いや暑いですね。暑すぎて腹巻きができてません。
はい、カミングアウトということで、
あと仕事柄飲まないと脱水症状で倒れてしまうので冷たいものもガブガブ飲んじゃってます、ごめんなさい。
はい
実は先日自転車で転んでしまい負傷してしまいました。うわ、そのため痛くて動けず、運動ができませんでした。期待してくださった皆さんすいませんということで、いろいろとカミングアウトしていただきましたが、永井さんに質問です。
はい、
プールの網掛け掃除は運動に入りますかって、これ網掛け掃除って何だろうと思ったんですが、
はい、
プールの中で巨大な四角い網でゴミをすくう感じですと、前に進みづらく6往復ぐらいするだけで30分かかります。これは運動として認められるのでしょうかというご質問です。
はい、あのこれ僕経験者なので。
あ、したことあるんですか。
やります、やります。
ープ
ールの中ってものすごいゴミが出るので。
あ、そうなんですか。
ちょっと網掛けとかしましたよ。
して
ます、してます。僕あの競泳の選手の指導もしてたりとかもしてたので、
はいはい、
だからあのプールの掃除とかも網掛けとか地味にやってました、
はい、まあ、でも網を入れて、まあ、それが抵抗になるわけですもんね。
まあでもあの一応網なので、うん、水は抜けやすいは抜けやすいんですね、
はい、
ただのこれに関しては運動にはなるんですよ。ただ、
はい、
あの網ですくうときに思うように体が前に進まなくて、
はい、
体がちょっと浮いちゃうんですね。
はいはいはいはい、
わかります。ちょっと水の中で前に進まなくて上にちょっとふわって浮き上がっちゃうから、
うんうんうん、
あれがしょっちゅう起こっていると、うん、運動として成立しづらいので、うん、網掛けをするときにちゃんと自分の足の指でプールの底を蹴るようにして、うん
はいはい、
ひたすら前に進むようにすると、うん、運動効果が得られます。
お
ふわふわしてるとなかなか運動にならないのと、ね
はいはい、
そのふわってした弾みに、うん、網に引っかかっていたゴミがまたふわって浮いてそれを集めるのが大変だったりするんですよ。
へ
なのであのこれはひたすら前に進めるように、うん、あの足でしっかりプールの底を蹴って体を進められれば運動効果得られるので、
うん、
ぜひあの率先して網掛けをしていただいて、うん、しっかりもう誰よりもプールをきれいにしていただいて、
はい、
あの自分の体も余分なものをしていくということでいければ非常に良いんじゃないのかなと、
はい、ということで今週の運動はという網掛け30分2回、
はい、
しっかり入ってます。プール2回、はい、クロール1回1キロウォーキング30分と、したところで手を怪我してしまったので足でバタバタを20分、
はい、
その他まだあります。ランニング&ウォーキング、1キロあ1回を6キロ、ムーバレックスは仕事の合間までやりましたと。
お
すごいじゃないですかね。
ね、全然動けてないと言いながら
いっぱい動かれております。
はい、かつあの猫好きさんは今あのツイッター上で、
はい、
猫好き家の食卓っていうことであの猫好きさんの作ったお食事の写真を多くの方が楽しみにしているという流れがありまして、う
んうん、皆さんの期待を一心に背負ってる感じですね。
そうですね、いろいろな意味であの猫好きさん の、うん、あの多分動きだったりとか、
はい、
食事に皆さんが心を奪われているっていう、
うん、お腹空いちゃいそうですね。
まあ、で見てると本当美味しそうなんですよ。
ですね。
でかつ美味しそうにとどまらなくて、うん、割と野菜がたくさん使われていたりとか、
うん、
あの意外と洋食のものではなかったりするので、とてもたくさんあのアレンジとかもされていて、
お
本当にできればあの僕猫好き家の食卓にあのご商売に預かりたいなうくらいあの美味しそうに
マッチじゃなくてメニューなお食事。
そうですね、はい、でたくさん野菜も取れてたりとかするので、
うんうん、
非常に良いお食事だなと思うのと、うん、だからこれじゃあお弁当にするかっていう、
お
はい、であのお弁当にして次のイベントであの、うん、皆さんケータリングで出すっていう。
ああいいですねそれで、猫好きさんの成果発表です。
はい、
体重です。前回ご紹介した体重が 74.4 キロでした。
はい、
今週の体重じゃんじゃん 73.3
お、1.1 キログラムのマイナスです。
おめでとうございます。すごいな、いいな、 1.1 キロですよ
ね。ちゃんとあのね食事も運動もいろいろとケアをしていった結果落とせたっていうことですね。
ですね、羨ましいです。体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 38.0% でした。
はい、
今週の体脂肪じゃん 38.4
0.4% のプラスです。
お疲れ様です。
まあでもこれに関しては
ね、もう
誤差の範囲
でしょうね、
ところなので、まあそれほど気にする部分ではないかなという感じですかね。
はい、ウエストです。
はい、
前回ご紹介したウエストが 97.2 センチでした。
はい、
今週のウエストじゃん 97.2
トントン
でした。
はい、あのこの1ミリのブレもないトントン具合っていうことですね。
でした。まあでもこれ考えるとキープできてて、まあ体脂肪はまあ誤差ぐらい でも、
ね、あのご本人がそれほど動けてないっていう感覚を持ちながら、うん、いわゆる太ったっていう状況ではないわけじゃないですか、
はいはい、
だからそこ自体が良いことというか、うん、これでじゃあちゃんと動くっていうことができるのであれば、うん、落ちるっていう話ですよね、
ですね、
ことだと思うので、
いいな、
数字としてそれほど大きく反映されてなくても、うん、意味がとてもある回だなと思って今回成果報告を聞いておりました、
はい、という何キロっていうのを落としてみたいですけどね、僕コンマいくつしか落ちないので羨ましいです。
大丈夫ですよ、あの猫好きさんがあのそうやって苦戦されていた部分を、うん、今回は、
はい、
ハンスケさんが全部背負って、
えそうだね、哲夫さんいないもんね、
なさるはずです。だから今日お休みの哲夫さんの分もハンスケさんが成果を出すっていうことで今日は成果発表に臨んでいるわけですから楽しみだな。
はい、ハンスケの成果発表です
よっ。
まずは運動です。
はい、
前回の宣言が6回で宣言をいたしました。
おお。
そのうちムーバレックスが3回、
はい、
自転車130分が1回、
はい、
プール70分が1回、
はい、
ウォーキングが40分が1回、
お
クリアできました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
有言実行、
いやー、なんとか行きました、
はい、大人ですね。
久々に
もう成果がゴキゴキ出ちゃうっていうことで、
はい、いやね、プールが久々で良かったです。距離が行けなかったんですけど、
それはプールに入ったのが気持ちよかったみたいな良かったですよね
いや、これ自転車が今回先にやったんですよ。
1日のうちでってことですか、
うん、あ、ごめんなさい、今回の日程で違う日なんですけど、
はい、
先にもうなるべくプールに行けてなかったので、日程的にプールを先に行ってできたら自転車をその後でと思ってたんですけど、
はい、
先に自転車、なんでだったっけかな、なんかで先に自転車にしてしまったんです。
はい、
あ、ちゃうわ、プールに行ったんです。行ったら大会がやってて休館日ではなかったんですけど一般で入れなかったんです。
ああ、なるほど。
で急遽自転車に変えて自転車で動いたんですけど、やっぱり腰がやばいかもって感じになってしまいまして、
はい、
で、ようやく次の日じゃないな、1日空いたんだっけかな、まあ、プールに行けまして、
はい、
やっぱ腰にはすごくいいですね。行ったら楽になりました、やっぱり。
そこがプール良かったっていう良かったポイントですか。
でもやっぱ楽しいですね、プール良かったです。でも久々だったのできつかったのはきつかったです。
ああ、そうですよね、
うん、
動きからちょっと離れるとやっぱり
そうですね、プール
を感じますよね。
間が空いちゃったので、あ、やっぱきついなと思いました。泳いだので700泳いで700歩いたんですけど、
も
うちょっとまあ1キロは無理だろうなとは思っていたので、ちょっとペースを少しいつもよりはゆっくりめに泳ぐのも歩くのも、ただ歩くのは、あ、泳ぐのもか、なるべく大きく体を動かすのは意識したんですけど、ペースとしてはゆっくりめでやってみました。
はい、
で、今日かウォーキングちょっと時間が取れたのでウォーキングしてギリギリ間に合ったという感じでございます。
はい、そしてそんな風に宣言通り6回動いて、うん、
はい、
頑張った半助さんの成果やいかにというところですね、
はい、いきます。体重が先週ご紹介した数字が 73.5 キロでした。
はい、
今週の体重です、じゃん、 73.0、
0.5 キロのマイナスです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
あれ、もっと落ちるかと思って
ピットなんですよね、なんででしょうね、もうちょっと落ちてほしかったなとは思ったんですが、先週ちょっと焦ってたので、
まあまあ、
プラスじゃなくてよかったなっていうのが正直なとこでした。
あ、でもそれだけ動いたらね、
なんですかね、なんか
ガツンと落ちるじゃないですか。まあまあまあ、でもね、他の部分がやっぱり気になりますね。脂肪率、
はいはい、
ウエスト、ちょっとそこをまずは聞かせていただいてから。
はい、体脂肪です。先週ご紹介した数字が 18.1% でした。
はい、
今週の体脂肪じゃん 18.3、
0.2% のプラスです。
お疲れ様です。自分で言って、自分でお疲れ様です言っちゃいけない。
まあまあまあまあね、いいですよ。とりあえずまあ、
はい、
ね、受け止めて、
はい、ウエストです。
大事ですからね、
ウエストです。先週ご紹介したウエストが 86.0% でした。
はい、
今週のウエストじゃん 85.8。
また微妙に落ちて0.2 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあでもどうでしょう、ハンスケさん、6回動いて、
うん、
この結果、
うん、
ハンスケさんとしてはどんな感じですか。
まあそう振り返るともうちょっと落ちててほしいなって気もするんですが、今回は正直前回もちょっと言いましたけど、動けてなかった期間が間にあったので、
はい、
ここら辺で戻ってくるんじゃないかっていう心配がすごいあったんです。
あ、なるほど。
なので、さっきも言いましたけど、マイナスだったのが、あ、よかったってほっとした感じでした。なので、まあ、こんだけ動かなかったらでもプラスだったんだなって逆に思うと、やっぱり動かなかった時期のやつは遅れてくるなっていうのは実感ですね。
本当にそれだけですか？
あ、じゃない。わかった。わかりました。おっしゃりたいことがわかりました。
皆さんはね、ちょっとまだご存じないかもしれないんですけど、
はい、
僕割と、
うん、
いろいろなところに、
うん、
僕の目となり、
うん、
いろいろなことを教えてくださってる、うん、エージェントの方がたくさんいらっしゃいまして、そのお一方の中でモーモーさんっていう方がいらっしゃるんです。
はい、
でモーモーさんが、
はい、
今日僕昼間仕事をしていて、
うん、
汗かいたっていう話でツイッターで上げていたら、
うん、
お疲れ様ですって言っていつも通り美味しい写真を上げてくれたんですけれども、
うん、
まあそれが食べ物の写真だったんですが、
はい、
モーモーさんが食べたものの写真じゃなかったです彼のですよって書いてあったんですね。でモーモーさんの言う彼っていうのはハンスケさんに他ならないんですよ。ハンスケさん今日を昼間、
はい、
モーモーさんとラーメンを食べ、
はい、
かつホットケーキも食べてました。
いただきました、
はい、すごいのは、
はい、
収録があることを知っていてかつ、
はい、
収録あって成果発表することも分かっているのにもかかわらず、うん、ちゃんと食べる
いただいてまいりました、
ね、そして以前からモーモーさんのトラップに引っかかっているんじゃないかっていう話を、ね、
うん、
再三にわたる話の中で、
うん、
ハンスケさんはいろいろとお話を受けていたにもかかわらず、
はいはい、
まんまと収録当日に引っかかり美味しそうに食べ、
うん、
モーモーさんはそれを僕に教えてくださり、
うん、
そして成果発表でおかしいなってい う, っていうこの流れ
そのさっきまで気づいてませんでした。途中で分かりましたけど、
ところなんで収録当日に食べてこれしか減らなくておかしいなっていう感覚なのかなと思ったんで気になったんで聞いてみたんですね。
そうでしたね、そうでした。
だから6回分美味しいものを食べてトントンでしたっていうのが今回の成果っていう、うん、
そういうことだ。いやなんかね本当にね、その先週からのやつが引っかかってたんですよ。で、
はい、
だったら行かなきゃいいじゃんっていう話なんですけど、ちょっと新宿に用事がありまして、 あのイベントの時にね、あのいろいろお世話になったじゃないですか。
そうですね。
なのでまあお食事でもっていうことでね、お誘いしたわけですよ。
だからハンスケさんの方から食べましょうって話を、
そうそうそう、今回はね、
したんですよ。だから今回モーモーさんが、うん、トラップを用意したわけではなくて、うん、
ハマりに行った感じですね。
ですよね、うん、あのだからハンスケさんがミイラを取りに行くぞって言って、うん、ミイラになって帰ってきた。
そんな感じです。
今日おかしいな、なんでこんな包帯巻かれてんだろうって思ってるっていう感じですね。
ていうか それすら気づいてなかったみたいなね、
はい、
そんな感じでございます。はい、
まあまあまあ、でもあのここであの問題なのは、うん、ハンスケさん食べてる量の問題もあるんですよ。
はい、
あの基本的に送られてきた写真を見ると、うん、大きいんですよ。
いや、まあ、ラーメン大盛り食べました、はい、新宿のケイスケというお店でラーメン大盛りいただきまして、
はい、
でその後なんだっけな、なんかをしてちょっとね作戦会議が必要だったんです、
はい、
で、ちょっと喫茶店に行って、でここそう今考えるとトラップなんですよね。ここの名物がさってあれを紹介されたわけですよ。
はい、そしてあの割といい大人が、
うん、
ホットケーキを頬張る午後の昼下がり、
うん、美味しかったんですけどね。あのなんスフレホットケーキとか言って普通のホットケーキと違う感じだったんですよ。ふわふわな感じ。そこ聞いてない？
いや、っていうかあのそこはすごく雄弁だなと思っていて、
すごい美味しかったですけど、それを今考えると、あ、普通にコーヒー飲みに行くだけっていうか、まあ、作戦会議が目的だったので、ああ、まんまとやられてんだ俺っていうのは今になって気づいた感じでございます。
あとは実は僕はそこの食べたことに関して、うん、あんまり感想を持っていなくてというか、うん、ダメじゃないですかとかいうことを言うつもりがなくて、うん、一つ逆に気になるのが、
はい、
あの照れなかったですかっていう。
あ、ホットケーキ、
はい、
あ、いやね、多いですよ。サラリーマンもいれば僕と同年代ぐらいの女性の方たちも召し上がる、まあ、女性が食べてるのはねあれですけど。
そうです、だって大人の男の人が昼下がりにホットケーキを頬張って美味しいって言ってる、
うん、いますいます大丈夫です。それはなんかやっぱり名物らしく召し上がってる方多かったです。
でついつられて自分もビッグウェーブに乗ったっていうこと。
の、うん、まんまと乗りました。それはね、大阪行った時もなんか老舗の喫茶店行って、そこもホットケーキがなんかホットケーキ焼き専門の職人さんがいるらしいお店に行き、そこでも見事にうまくプレゼンされ、はい、まんまとそれに乗っかり美味しくいただいたわけですが、やっぱそこでもね、僕同年代の人もいれば僕より上なさらにおっちゃんな方も召し上がってたりするので、あんまり抵抗感じないとか全然分かってなく食べてました。
はい、ということで、あの1週間の動きの説明30秒説明3分っていう、あのこの尺の先具合があの非常に雄弁にね、ハンスケさんの1週間を語っているという
新宿のビッグカメラ、最近できた館、西口とかいろんなとこあるんですけど、東口の一番大きいビッグカメラの道路を渡った向かいの2階にある喫茶店、名前忘れちゃいましたが、そこのスフレホットケーキ美味しいですよ。皆さんぜひ行ってみてください。
プールに関してはいいっすねの一言で終わるのホットケーキの説明になると、このあの下の動くこと動くことっていう
美味しかったんですっていう、まあでも今回ね外食は少なかったです。
で今日が初めてぐらいですか、
うん、そうですね、今日が初めてぐらい、あ、いやそんなことないか、でもいつもに比べるとあのコンビニで食事済ませなきゃとかいうことはあんまりなかったので、なるべくうちで、で、噛むのを頑張りました。
はい、ホットケーキをですか？
ホットケーキとラーメンは忘れてました。普通に食べちゃいましたけど、家で食べるときに噛む回数増やすのとゆっくり食べるのはちょっと意識してみてます。
お
で、まあ、なるべく家で食べてたのもあっ かな。なので今週は陰の部分に関しては少し気をつけましたが、今日はハメを外してしまいました。
まあそうですね、だから1週間トータルで見ると、うん、やっぱり最後忘れちゃいましたことですよね。
そうですね、よりによって収録日にしなくてもって感じですね、今考えればね。
だから僕モーモーさんにツイッターで返すときに、今日収録日だって分かってるので、
はい、
あだから、まあ、余裕があるんだなと思ってモーモーさんとやり取りをさせてもらってたんですけど、
うん、いやそうですね、それを考えると先週のあれがあったので、その今日昨日の時点ではドキドキしてましたけど、今日すっかり忘れてました。
でもモーモーさんと会ったら食べるモードになったっていう、
でもその食べた後にやつは動くっていうのを聞いてたじゃないですか。
そうですよ、
俺も動きてやると思って今日ウォーキング頑張ったんです、時間ちょっと作って、
はい、そしてトントンで
トントントントンですね、はい、
これもし哲夫さんがいたら、うん、減らないんだったら増やせって言われるぐらいの
トントン具合ですよね、
はい、変化の幅なので、はい、もうこれだから次回はきっちり落としたいじゃないですか、
はい、
あのせっかく今回頑張って6回動いてるのに、
うん、
ラーメンとホットケーキで尺を合わせてやってのけたので、
はい、
ま、せめて動いた分が報われたなと思うぐらい減らしたいじゃないですか、
はい、
だから次回までに、
はい、
どのくらい動けるのかをちょっとやっぱりね、はい、知っておきたいなと、
はい、また宣言をさせてもらいます。次回の収録まで5日です。
はい、
でもう1日はもう完全にアウトなので、この日はちょっと難しいということですので、まあそれ以外はもう予備なし4日動きますということで、今週の宣言4日です。
はい、あの4日動くことは、
はい、
あの6回動くことはできたじゃないですか、
はい、
なんで今回4回動いて、
はい、
ちゃんと数字を出すっていうところがあのやっぱ宣言として欲しいなと思ったんですよ。そうじゃないと、
はい、
動くことは動くけれどもねみたいなことで、美味しいものを食べるってやっぱり
トントンになっちゃいました、ね、じゃダメだろうって
ことで、あの多分また同じ流れが生まれる気がしたので、
はい、
これあのやっぱり、ね、4回動いたことによって、
はい、
ドンと減らすから、
はい、
こう見てろ俺をっていう頼もしい半助さんを見たいなと。
ああそう行きたいとこなんですけど、でも僕減るのってコンマいくつしか減れないんですよね。
いやいや、あの本来だったら、
うん、
あのやればできる子じゃないですか。
そう思っていたんですが、なんか 0. 何歩しかもうずっと減らせてないんですよ。
はい、っていうことは多分、
うんうん、
食べている量、入ってくる量と動いている量のバランスが非常に拮抗してるっていうことですよね。
あ、まあそうですよね。単純な引き算になるのか足し算になるのかですけど、それだけですもんね、
うん、だからまあまあまあ、あと食べる量を噛むことによって十分満腹感を得ながら食べて、
うんうん、
少し量が減り、
うん、
4回動ければ落ちるじゃないですか。
ですか。
で、あの最終日にモーモーさんがまたこうトラップを
しもう行かないんですよ、大丈夫ですよ今回。
Live for eat っていうことで、こう食べるために生きるみたいな感じに
次は予定がないので
モーモーさん、いいんでしょ、逆にモーモーさんに誘われても1回食べたぐらいじゃ大丈夫だもんねって思えるぐらい、
うん、
落とせていれば良いっていうことだと思ってるんですよ。
はいはいはい、
そうそう、だから半助さんに別に食べるのを我慢しろっていうつもりは全然ないので、
うん、そう言われてるのはないっていうのはあるんですけど、
はい、
ただね、あの気にせず食べるっていうところには至ってないですね。あのこう今日やっといて言うのもなんですが、食べる量は気にしてます、まだ。
あ、
普段、まあ、だから食べるスピードか、噛むのとそのゆっくりめに食べるっていうことで、ただそのひもじい我慢するんではなくて、こう満腹感を得ながら量を減らすっていうのは今 しているところなので。
あとは野菜がどのぐらい食べれてるかも大きいですね。
あ、野菜も多めです、多分。
キャベツを玉のままいくとかそんな
さ、俺が多めって言うとそういう発想になっちゃうよねきっとね。
どうしてもすいません、イメージはそんな感じだった。
多めですっていうのは割合が野菜の率は高いです。
じゃあ割と
じゃあいけてもいいじゃんっていう感じになっちゃうよね。
はいです。であとだから寝ている間に、うん、ハンスケさんのもう一つの人格が、うん、夜中に冷蔵庫を開けて
食べてるの。いやーそれはないと思う。あでもね、家で食べようとしてるせいで遅くに何回か食べちゃいましたね。遅い時間に。ただその時は特に注意してゆっくり食べたりはしましたけど、でも10時ぐらいになってから食事した時が3回ぐらいあったかな。
でも半助さんってその後すぐ寝たりとかはしない？
あ、しないですね。その後収録なり仕事なりしてますんで、すぐには寝ないですけど、食べてる時間がやっぱ遅いなとは思ってました。
あとはあの寝ているところを録画できる状況にしておいて、はい、うん、もしかしたらご家族の誰かが口に食べ物を詰め込んでる可能性が
ほら食えほら食えって、
はい、そしてあの口のあたりに食べ物が近づくと自動的に咀嚼をハンスケさんっていう絵があるかもしれない。
いや、あったんですよそれ俺
ちょっと待ってください。今ものすごい絵を多分皆さん想像したと思います。
いや、それがベッドで寝てるとか家で寝てる状況じゃなかったんですけど、
はい、
昔、まあ、会社勤めしてた時に、
はい、
これ長くなっちゃっていいのかな。まあデータベースのプログラミングをしてる時期があったんです、
はい、
その時すごいハードで1週間泊まり込みとかあったんですよ。
あでもね、そういった関係のお仕事の方本当にそうやって泊まり込んでの作業とかすごくされるみたいですもんね、はい、
それでほぼ寝れずでやって、1日だけ家に帰ったのはもう本当にシャワー浴びて帰るだけみたいな感じのハードな時期がありまして、
はい、
その1週間を乗り越えて終わったってなった時にもうそのまま椅子の上で椅子に座って足を机に放り投げ、首を後ろにのけぞらせ、口をガーッと開けて寝てたらしいんです、
はい、
そこにお疲れって言って、他の仕事を担当してた人はまあ普通に生活してた状態だったので、朝来て僕らが何人かそのプロジェクトに関わってた人が同じようにみんな寝てるところにこうポテトチップスを放り込んでったらしいんですよ。みんな口開けて寝てるからお疲れさんの意味で放り込んだらみんな口動かして食ってたよって。もう寝ながらポテトチップスを5枚ぐらい食べたらしいです。私
だから今もおそらくその流れがあるかもしれない
かもしれないですけど ね、
ね、
そんな寝ながら食うのはちょっと否定できないんですが、いや今はやってないでしょ。
ほら半助さんがやってるやってないっていうよりも、うん、ご家族の誰かがこんなに食べなくなった半助さんはもしかしたら何かがおかしいのかもしれないと思って栄養補給とかしてるかもしれないじゃないですか
そんなことは
こんなに痩せよう痩せようとしてるなんておかしい
って
何かあのお供えのように入れている可能性はあるじゃないですかそんなような
食うらしいですからね、寝てても怖いですよね、
はい、だからね可能性としてはあるかもしれないので、うん、まあ、もし次動いてかつ食べ物にも十分気をつけて落ちなかったら、
はい、
次のビデオカメラで一晩撮るっていうことを実践していただく、
チェックした方がいいかもしれないですね、はい、ということでまあちょっとコンマチビチビをちょっと一回ゴンと落としてみたいんですけど、まあ、今回は陰ももうちょっと気をつけて暴飲暴食なしで4回動いて数字出してみます。
ぜひあの収録の当日にあの、うん、やらかさないっていうところかなと思うので次の反省はは
い、次回は大丈夫です予定、
まあ、あのね何が大丈夫なのか多分いまいちはっきりしない感じになると思うんですけど
だ、まあ、ただでもねゴーンって落ちるイメージができないんですよね。なんとなくねこうあもう戻このまま行っちゃうと戻ってくるなって先週なんか予感はほぼ合ってたわけじゃないですか、
はい、
6回動いてなんとかトントンぐらいですから してなかったらって思うとちょっと冷や汗なんですけど、なんとなくだから分かってきたっていうとなんか怒られそうだけど、
いやいや、でも自分のね体の感覚がつかめてきてるっていうところではあるんでしょうね。
なんとなくね、こうやばい感じとかがあるんですけど、逆に言うと落ちる感じもまずしないんですよ。
まだでもあの停滞期に入らなくても大丈夫ですよ、全然
まだいけるんで。
まだいけます、いけます、
はい、じゃあちょっとしっかり動いて落としてちょっとイメージを作ります。落とせるんだ俺っていうのを実感したいですもんね。
うん、あとそこから多分ね、あの雪だるま式に落ちていきやすくなるので、
はい、
ぜひちょっと大きく落とすっていうことはね、
うん、
してもらえるとい いかなと思うのと、
はい、
僕今落ちる落ちないっていうよりも、
うん、
来週どんな罠が待ってるのかなっていうところが非常にあの楽しみ。
いや来週はないです、ないです。来週は身動きが多分取れないので大丈夫です。
さあ来週はどんな罠がハンスケさんの準備にいるのかこうご期待。
簡単に罠にはまる男ですかね。はい、ということで、お届けしましたみんなのダイエット、お相手はハンスケと
永井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。